心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、森香先生、12月ですよ。
師走ですね。
はい、毎年毎年思うんですけど、なぜ12月ってバタバタしちゃうんですかね。
やっぱりこう積み残すことっていうのが普段あるじゃないですか。
はい、
多分9月にはそれまでの9ヶ月間の積み残しについて振り返る気にあんまなんないじゃないですか。
確かに、
どうしようみたいな。
はい、
年末になると突然1年を振り返ったりするじゃないですか。だからこう余計忙しく感じるじゃないですかね。
普段のやることプラスアルファが出てきちゃうっていう感じなんですかね。
そうそう、なんかこう、なんかこうやり残したことみたいな、
ありますか。
山のようにありすぎて数えきれません
もう見てみないふりをしたいみたいな感じですよね。
ね、もうだってこう、どのアングルにおいてやり残しているかみたいな感じで、うん、やり残していることを振り返るための、まずこう、要件分けの分類から始めなきゃいけないからですね。
ああ、確かに。
もうそんなことしてるうちになんかもう眠くなって寝ちゃうみたいな。
はい。そしたら気がついたらもう2026年みたいな感じ。
そうですよね。おめでとうございますって話ですね。う
ん、みんな同じですね、でもね。
ねえ、進歩ないですね。
はい。でもそんな中でもいろいろと今日もお話を伺っていきたいと思いますが。
はい。
今日のテーマは、
今日のテーマはですね、女性の中にいる男性っていうやつなんですけど、
はい。
結構今、よくインナーチャイルドとか言いません？
ああ、聞いたことあります。
聞いたことありますよね。
うん、
で、インナーチャイルドって、まさか大人の、なんか、血管の中に子供がいるとかっていう、そういう気持ちの悪い話ではないじゃないですか。
はい。うん。
で、多分、インナーチャイルド見たとかっていうと、なんか、違うことを考えなきゃいけないかもって気するじゃないですか。
はい。うん。
だけど、みんなインナーチャイルドって言ってますよね。
うん。
それ、なんとなく、ムニコさん、インナーチャイルドってなんだろうって、こう、疑問に思ったりはしないですか？
そうですね。今、疑問に思いました。
疑問に思った。だけどみんな割と違和感なくインナーチャイルドって言ってて、
うん。そうですね。なんとなく、一時期よく聞いた時期があって、だけど、なんか、なんとなく、こんな感じって言って、スルーしてましたね。
だってもしそれをね、東北の方に行ったら座敷わらしっているじゃないですか。
はい。
自分の中に座敷わらしがいるとか言ったら、めっちゃ怖くないですか？
怖いですね。
ですよね。
うん。
だから、なんか私たちってこう、勝手に言葉に概念をくっつけて、だって座敷わらしって言うとお化けみたいな感じでしょ？
はい、そうですね。
だけどインナーチャイルドなんてじゃあ見たことあるんかいって言ったら誰も見てないでしょ？
はい。
だけど、なんかみんな、ああ、インナーチャイルドね、なんて割とこうあっさり言ってるじゃないですか。怖くないみたいで。
はい。
あ、座敷わらしねって言うと違っちゃうけど。だから、簡単に言えば、その人の心の中に住んでいる子供みたいな部分みたいな、うん、あるいは子供の頃に発揮されなかった、いろんなこう思いとかそういう表に出なかった子供時代からの思いを引きずっているとか、うん、っていうのがインナーチャイルドだって言われたら、ああ、それって誰にでもあるよねって思いません？
思います。
ですよね。だとしたら、その人が一部分どうしようもなくガキだっていうね、こともあるかもしれない。だけど、それよりも多分誰の中にもそういう思いとか、小さい頃お姫様になりたかったとか、スーパーマンになりたかったとか、みたいな思いって、ああ、誰もあるよね、みたいな。その部分ですよね。
はい。
それと同じように、女性の中にも男性があるわけですよ。
ああ、なんとなくわかります。うん。
ね、だから、女性でも、まあ自分自身のことを考えてみたらいいと思うんですけれども、多分いろんなことを決断したり、知らないビジネスに手を出したりとか、うん、そういうのって冒険心ないとできないですよね。
そうですね。
だって、紅子さんだって名古屋から東京に出ていくときね、
はい。
結構な一大決心なんじゃないんですか？
そうですね。もう、 名古屋には帰らないぞっていう思いでしたね。
おー、すごいです。不退転のってやつですね。すごい。ああ。だから、多分そういう時って、女性らしいんでしょうか。
確かに、男性ぽいなっていう決断。特にその頃ってまだそんなイメージですよね。女性は割とそんな一人で東京に出て一人でずっとやっていくなんてみたいなふうに言われたりもしましたので。
しましたよね。それ一人でっていうので、ついでに言うと、今、どっか、デパートのデパ地下とか、どこでもいいんですけれども、昼ぐらいになると、お昼ご飯一人で食べてる女性、いくらでもいますよね。
いっぱいいますね。
昔、女性が一人で外で食べるのって、すごく違和感なかったですか？
ありましたし、私も一人でラーメン屋に入れないとか、思ってました。
ね、私の母の世代なんて、全然無理でしたもんね。だから、そうやってこう、女性も外に出ていいっていうか、女性が外で人前で食べているところを見られるなんてみたいなあったじゃないですか。その感覚で言ったら、こう、冒険心を持って知らない土地に仕事に行くなんて、これは男性的ですよね。
確かに。
だとしたら、それが多分ベニコさんの中にある男性性だったわけですよね。で、誰でもそういうとこあると思うんですよね。こう、よし、これはこういうふうにしようとか、あと理屈でものを考えたりとか、やっぱりこう、左脳優位的な感じですよね。それっていうのは多分、こう、まあ、男性的だと言ってもいいと思うけど、どうですかね。
左脳優位が男性的。
割とこう、ざっくり分けるとですけれども、左脳って男性的で、右脳って女性的ですよね。
左脳はいろいろとこう、計算的な感じ。
理屈とか
理
論理
屈。
とか、とか思想とか、そんな感じですよね。
右脳は感覚みたいな感じ
そう。
ですね。
感覚とか、感情とか、直感とか、そっちですよね。よくこう、お母さんたちが、この子の熱は大丈夫なの。今40度だけど、みたいな。なんで40度だけど大丈夫です。なんとなく、みたいな。で、逆に、いや、この子の熱は今38度だけども、病院連れて行かないといけないわ。なんで？なんとなく、みたいな、そう、女性の勘ってあるじゃないですか。
ありますね。
あれって、ほぼ当たりますよね。
そうですよね。
ね。だとしたら、それはもう理屈で考えてないですよね。それがとても女性的だと思うんですけれども、あえて言えばですよ。女がそうじゃなきゃいけないって意味じゃなくて、で、男が理屈こねなきゃいけない。そういう話でもなく、あえて女性性、男性性っていうふうに呼ぶとしたら、そういう分け方も、まあ、可能じゃないですか。となると、今の総理大臣っていうのは総理大臣になっちゃうぐらいですから、まあ、すごく男性性の発達した人ってことですよね。
そうですね。あれだけのね、人の前に立って自分の意見をビシッとして言って言ってっていう。
ですよね。で、何が言いたいかというと、女性の中にあるアニムス、要するに男性性ですね。
アニム
それ
スっ
だ、
ていう
アニ
の
ム
が
スっ
ダイ
てい
ム
う。
先生。
ユングはそういうふうに呼んだんですけれども、その女性の中にある男性性っていうのは、こう、強すぎると、こう、まあ、ユングの時代のことですよ。私がそう言ったってことは、ユングはそう言ってるんですけどね。まあ、小賢しい女だと。男勝りと。やつですよね。ちなみに私は小さい頃よくそう言われました。けど、いずれにしろ、アニムスっていうものが女性の中にもあると。例えば、こう、専業主婦ずっとやっていらっしゃった方が、もう子供も育った、旦那さんもそろそろ定年退職するしないみたいな時に、そんな時に、まあ、ちょっと何か新しいことやってみようかしらとかね。なんか、起業とかしちゃおうかしらとかね。なんかいろいろ資格取っちゃおうかしらとかって、結構そういう女性今いっぱいいません？
いっぱいいますね。
で、なんとなれば、 私の人生、この人とずっと一緒に来るって考えてきたけど、なんか最初と全部今違っちゃってるし、もう、ちょっと終わりにしようかみたいなね。なんか、そういう人たちもいるじゃないですか、熟年離婚とか。そんなこと今から20年前の人考えてないですよね。
そうですね。
え、一度こう、夫婦として、結婚したんだったらもうそのまま一緒に一生いましょうみたいな、あったじゃないですか。だけど今もうみんな、いや、無理なのに一緒にいてもなんて子供たちにまで言われちゃったりなんかして、っていうとこですよね。で、これってやっぱり男性性ですよね。決断する。だから、誰でも、こう、男性性っていうのは持っているわけで、それがどのように育つかっていう、そういうことで、っていうことが、まあ、女性の中にもいる男性性というやつですよね。だから、人間って、こう、成長発達段階によっていろんなテーマがあるわけですけれども、だけど、こう、女性性、男性性っていうのも、やっぱり成長、発達、まあ、成熟すると言ったらいいのかってあるんだと思うんですよね。だから、例えば、こう、とてもこう、原始的な女性性、男性性っていう世界だと、ただ力があればいいとか。なんか、中学、高校の頃、いなかったですかね。走るの速いっていう男の子だとかっこいいとか、背高いとかっこいいとか、なんかありましたよね。
ありましたね。
ね。で、その人にもう一回25過ぎて会ってかっこいいって思うかどうかみたいなね。ありますよね。だからこう、男性性もこう、だんだんこう、育っていくわけですよ。最初お金持ってる人がいいとかね。なんか大きいきゃいいとか、なんかそういう雑な考えから、いや、いろいろそうも言ってもとかってこう、現実の男性とこう関係を持ったり、対話をしていく中で、自分のこうニーズっていうものが最適化されてきますよね。で、それに伴ってやっぱり成熟していくというか、完璧な男性はいないとかね。ありますよね。だからそういうのがこう、男性性の発達であって、で、それが程よく言ってる時に多分人は幸せなんだと思うんです。女性性も男性性も両方うまい具合にバランスが良ければ。だけど、女性の中で男性性の方だけが、こう、突出してしまうと、仕事だけやってて、こう、家帰ったらもうなんか、その辺で、寝落ちして、食器は洗ってないものが山積みみたいなのが仮にあるとしたら、なんか、ちょっとね、ちょっとなんか違いますよね。こう正しく生きろってことを言ってるわけではなく、自分の男性性をどのように育てますかみたいな。
どのようにしたら、私、先ほど言ったみたいに、仕事を頑張るぞって言って、東京に出てきて一人で頑張ってきたからなのか、おそらく男性性っていうのがすご
育
く
って
突出してきてるんじゃないかと。で、ある時、お付き合いしていた方にですね、紅子は一人をやっていけると思えたから、そうじゃない、支えたい子のところに行くって行かれてしまったことがあるんです。
辛い。
私だって一人で生きていけないわって思ったんですけど、でもやっぱり傍から見てるとそうだよなって思う自分もいて、ねえ、うまくバランスが取れてません。
いやー、でも大方みんなバランス取れなくなっちゃうんですよね。シングルマザーで働いてる人とかって、お父さんの分もやんなきゃいけないってなっちゃって、なんかお父さんみたいなお母さんみたいになって、すごいこう、ことになって、お化粧もしないとかね。ありえますよね。それがいいとか悪いとかじゃなくて、気がつくとバランスって取れなくなったり、誰でもすると思うんですよ。だとしたら、どっかで自分の男性性ってどうかしらみたいなことを、ちょっと振り返ってみると、あ、なんか、ちょっと頑張りすぎちゃったかなと。私、女子力について若干こう、まあ、甘く見てたかなみたいな。結構ですね、うちに来られる患者さんって、なぜかですね、とても美しい女性が多いんですよ。で、美しいんですけど、自分のことをそう思ってなかったりするんですよ。で、あれももったいなと思うんですよね。だからなんか、自分自身をこう、自己肯定感じゃないけれども、女性としての自分をなかなか肯定できないみたいな。
おお、なぜでしょ
いわゆる自己肯定感の問題ですよね。私なんかって思ってらっしゃったりして、いや、あなたは本当に美しいと。で、なんだったら、本当に本当に美しいんだと。あなたは多分信じてくれないけど、みたいなこと言うんですけれども、本当もったいないんですよね。だから、なんかそういう、こう、自分の女性性と男性性と両方兼ね備えて、自分が育てていかないと、もう親に育ててもらうわけにいかないし、世間様が育ててくれるはずがないので、だったら自分で育てていくっていうことを、皆さん心がけると、クリスマス前に美しくなれるかな、なんて思ったりして。
バランスってどこでも大事なんですね、本当に。
本当ですね。
そっか。じゃあ、私みたいに、ちょっと男性性育ちすぎたかなと思っちゃっている女性は、女性性というものをテーマに、いろいろと考えていけばいいと。
いいと思います。例えば、こう、ちょっとキラキラしてるものが好きだったりとか、あるいは、なんかこう、レースとかね、ひらひらっぽいようなお洋服とかね。
ああ、それが苦手って思っちゃうんですよね。人が着てるのはいいんですけど、自分が、には、なんか気持ちが悪いって、私の、こう、何ですかね、思っちゃいますね、やっぱり。
入感でしょ？いや、なんか今日、ビンゴさんも私も思いっきり男性性の高い格好してますけど、
本当に
女性性のかけらもない感じですけど、やっぱり女性であることを否定する必要もないじゃないですか。
そうですよね。
楽しんだっていいじゃないですか。だからなんかその辺ですよね。で、女性なんだから化けたっていいじゃないですか。
そうですね。
なんかいつもこう直球勝負みたいな感じではなく、こう女性だからこそ多様性持ってていいし、で、かつ男性性もちゃんと育てていけばいいし、なんかそれを楽しめる自分で入れたら一番いいのかもしれないですよね。
そうですね。ちょっと磨いていきます、女性性を。
私もやります。
リスナーの方々も、もし、私もそうだわっていう方、一緒に頑張りましょう。
頑張りましょう。あなたのせいではない。
男性性アニムスっていうんですね。
アニュースです。
勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。